私たちはですね、普段人と会話をするときに、さまざまなこの例えをですね、用いるのではないかと思うんですね。例えばですね、例えばって言っても、早速ね、例えばって言ってますけど、雄大なというね、言葉を説明してくださいと言われたときに、私たちはですね、ほら、あの富士山のような風景を表す言葉だよってね、こう言ったりしますね。雄大なって言われた。あの富士山のような、まあ、そう言われるとですね、ああそうかとね、なるほど、ああいうのを雄大なっていうんだって分かるわけです。でしかしながらこういうですね、例えば相手もそれを知っている場合には有効なんですけれども、しかしそうでない場合はですね、んとこうね、なんだと難しく聞こえるわけですね。例えば先ほどの例で言いますと、富士山を見たことがない人に向かってですね、富士山のようなとこう言ってもですね、ピンとこない、ということですね。で、そういう場合はですね、その前のステップとして、まず富士山の写真を見せるなどして、具体的なイメージを示す必要があるということです。今日皆さんとご一緒に開いている聖書の箇所は、まさにそういう箇所と言えます。この箇所をですね、記したキリストの使徒のパウロという人はですね、創世記に記されている2人の女性を例えとして用いてね、2つの信仰の在り方の違いをですね、説明しようとしています。でその2つの信仰とはですね、1つは何々ねばならないというですね、束縛するような信仰ですね。そしてもう1つは自由を与える信仰、その違いですね。それをですね、この2人の女性を例えに用いて説明しようとしているんですが、まあ、何分にも普段からですね、この2人の女性のことをですね、旧約聖書から読んでね、親しんでいる方、よく知っている方、まあ、特にこのガラテヤのね、手紙を宛先になっているガラテヤのクリスチャンたちはですね、まあ、よく分かったわけでありますけれども、まあ、そうでない他の国の人々にとってはですね、なかなかそうもいかない面があるんですね。ですから私たちはですね、今日の箇所を見るとですね、ちょっとこう意味をね、汲み取りづらい面がある、まあ、それはあの日本人だけでなく他の国の人にとってもそうでありまして、まあ、それにある解説者に言わせるとですね、この箇所は聖書の中で最も理解が難しい箇所の一つだと、そうも言っているわけであります。ですから一度ね、こうスーッと読んだだけでですね、全部わからなくても当然のことなんですね。で、そういう時にはですね、私たちは細かいところに目が吸い寄せられるんですけれども、そうではなくて全体として何を語っているんだろうかと、エッセンスの部分を理解できればそれで良いということですね。でしかしながら語られていることはですね、今日の箇所で語られていることはキリスト教の本質に関わるとても大切なものであります。ご一緒に聖書のメッセージに耳を澄ましていきたいと思います。では早速ですね、今日はその2人の例えられている女性について背景となる知識をね、振り返るというところからちょっと始めたいと思うんですけれども、1人目の女性はですね、アブラハムという族長の妻であったサラという人ですね。時はだいたい今から4000年ぐらい前のですね、紀元前2070年頃、約今から4000年ほど前であります。このアブラハムの妻のサラにはとても大きな悩みがありました。それは子供ができなかったという悩みです。当時ですね、族長の妻にですね、何が一番期待されていたかというと、皆さん4000年前の時代ですよ。族長の妻に一番期待されていることは、後継ぎを産むという、そういうことでありました。今とは時代が違いますね。で、それができないということで、サラはとても傷ついておりました。 です。その傷がなかなか癒されないまま年月が流れて、いつしかサラはですね、妊娠できる年齢を過ぎてしまっていたと聖書に書いてあります。でところがそのようなですね、平穏なしかし寂しいようなそのような日々が続いた中で、夫のアブラハムに神様が現れて次のような約束の言葉をお与えになったのであります。それが創世記の12章の1節から3節に書いてありますけれども、こういう言葉であります。創世記12章1節、主はアブラムに言われた。この時アブラムですね、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。皆さん、子供がいないんですよ。そしてもう老齢に差し掛かっているんですよ。そのような彼にですね、あなたは大いなる国民となるとね、そう言われて、いやー、それはおよそ信じがたいと思われるものでありましたが、しかしアブラハムはですね、この神様の偉大な約束をですね聞いて、それを素直に信じたんですね。そして当時住んでいたウルというね、今のイラクの真ん中辺ですけどもね、そういう場所を旅立ってカナン、つまり今のパレスチナにやってきたわけであります。で当時ですね、アブラハムは何歳であったかというと75歳であった。妻のサラは65歳であった。昔の人はですね、今よりも健康だったので、おそらく10歳から15歳ぐらい、実際ね、下の年齢に今の感覚だと見るとね、ちょうど合うかなと思うんですけれども、それにしてもですね、老齢であります。で、しかし神様のね、大いなる国民とするという約束を信じてやってきて、神様がそういうね、子供を与えてくださるんではないかと期待しながら生活を始めたわけですがね、しかしだんだんと失望に変わっていくんですね、それが。3年経っても。5年経っても、7年経っても子供が与えられなかった。10年が経つ頃、ついにサラはですね、一つの決断をするわけであります。それは、神様は私の体を通してではなくて、別の手段を通して私に子供を与えようとしているんだろうと、そういうふうに考えるようになっていったんですね。その別の手段というのは、自分のですね、女奴隷、私ね、仕えていたハガルという女性を夫に与えて、そしてそのハガルによって子供を得ようというふうに考えたということですね。もちろん現代的なこの感覚ではこれは受け入れがたいことに感じるのは当然でありますが、しかし4000年前はですね、これは普通に行われたことでした。なぜなら族長に跡取りがいないということはね、そこで終わってしまうわけでありますから、この一族の安定に非常に大きな危機をもたらすわけであります。また当時はですね、貧しい立場の人が収入を得ようとするとですね、自分の身をですね、売る、そしてお金を得るというね、そういうことが日常的に行われておりました。そしてまた奴隷といいましても、鞭で打たれて動物のように扱われているイメージがありますけれども、今でいうとこの女中に近いようなね、そういう位置づけの人だったと思います。でこのハガルは若かったこともありまして、すぐに主人の子を宿すんですね。そして生まれたのがイシュマエルという人でありました。イシュマエルは成長し、いろいろ少しですね、家庭内に問題はありましたけれども、おおむね平穏に過ぎていきまして、いつの日かアブラハムもサラもですね、このイシュマエルが跡取りになるのだろうと思うようになっていたわけですよね。そして15年の時が流れる。神様は再び現れて思いがけないことを語るんですね。来年の今頃あなたには息子ができているのだと。それはサラの息子なんだと言うんですね。アブラハムはその時99歳であり、サラは90歳であったと。 まあ、生物学的にはこれはもうどう考えてもありえないことであります。さすがの彼らも当初は信じられなかった。もうイシュマエルが後取りになるんだというふうに思っていたんですからね。しかし紆余曲折を経て彼らは最終的にはそれを受け止めた、信じたのであります。そして1年の時を経て実際にサラは息子を産んだわけですよね。それがイサクという人でした。笑うという意味でありますね、イサクというのは。イサクの誕生はですから純粋にこれは奇跡以外の何者でもないということです。この経験を通してですね、二人は、この夫婦は、神様はどんなことでもおできになるのだということを知ったわけですね。で、このイサクから、イスラエル民族が始まっていく。イスラエルのね、大いなる国民とするというあの神様の約束は実現していくんですね。だんだんと。さあ、そういうわけで、アブラハムには二人の息子が与えられて、イサクは順調に成長し3歳になって乳離れした時にある問題が起こりましたね。それはイシュマエルの方が、兄のイシュマエルの方がイサクをバカにしているというですね、光景が発覚したわけであります。それはですね、単にね、子供のいたずらっていうね、からかうというか、そういうような軽い気持ちの次元ではなくてですね、見下してもてあそぶとかね、見せ物にするとか、そういう言葉がですね、使われているよう言います、聖書ではですね。そういう悪意を持ったですね、行動だったわけですよね。この時もうイシュマエルは17歳ぐらいになっておりまして、分別のある年齢なんですね。ですから意図的にやっているわけであります。イシュマエルにとってはですね、まあ、このイサクの存在は目の上の炭鉱部のようなものなんですよね。自分、イサクさえなければ自分が後取りになれたのにと。まあ、ですからそういうふうにですね、こう非常に強く当たる、悪意を持って接するね、もしかすると。でこれはね、サラにとっては見過ごせない問題ですね。このまま2人が大きくなっていくと、いつしかイサクの身に危険が及ぶかもしれないと感じる。そこでイシュマエルを去らせてくださいと夫アブラハムに願うわけですね。まあ、もちろんアブラハムは悩むわけですけれども、最終的には神様の命令によってイシュマエルを送り出していったと聖書には記されております。でこれ以降アブラハムの家にはイサクだけが残りまして、イサクが正式にアブラハムの後継者になりました。そしてイサクの子孫からだいたい1000年の時を経て、ダビデ王という王が生まれ、イスラエル史上最も有名な王様です。そしてさらに1000年が経った時にあのイエス・キリストが生まれるんですね。つまりアブラハムに最初に与えられた、あなたを大いなる国民とするという約束、そして地のすべての民族はあなたによって祝福されるようになると神様は約束されたわけです。その約束はね、まさにイエス・キリストという方によって見事に実現したんだということを聖書は語っているわけですね。で今日の聖書箇所はですね、今ご紹介した2人の女性とその子供たちのストーリーが背景にあるわけです。で、これはもうイスラエル人、ユダヤ人なら誰でも知っていることですからね、例えとしてパウロは用いているわけですが、私たちはなかなかこの事情を、ね、正確に、まず知らないと、なかなか理解できない。で、今そのお話をしたわけでね、ある程度はイメージを持ってこの箇所を読めるんではないかと思いますね。そこで最初の部分をもう一度読んでみたいと思うんですが、21節から23節ですが、律法のもとにいたいと思う人たち、私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？アブラハムには二人の息子がいて、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由の女の子は約束によって生まれました。パウロはここで開口一番ですね、律法の下にいたいと思う人たちよとこう呼びかけていますが、これは事情がありまして、まあ、最初のところで述べましたけれども、彼が手紙を書いている宛先のガラテアというところにあった、今のトルコですね、そこにあった教会はですね、混乱をしていったわけであります。 それはどういう混乱かと言いますと、イエス・キリストを信じてクリスチャンになった者は、ユダヤ教のしきたりである律法をね、律法も守らないといけないんだと、そういう主張をする人がですね、現れたんですね。本来ユダヤ教のしきたりである律法をですね、遵守するということは一つ必要ないことであります。なぜかというと、イエス・キリストが律法が求めることを全部もう達成しちゃったからですよね。ですから、そのイエス・キリストを信じてキリストにつながる、そういう人はですね、もうその人も律法をすべて達成した人とみなされるようになるということですね。キリストが私たちに代わって律法を達成してくださったから、私たちはそのキリストを信じて受け入れるならば、私たちも律法をですね、達成したものとして受け入れる、みなされるようになる。これが聖書がね、語っている良い知らせなんですよ。イエス・キリストを信じるだけで、律法を達成したものとみなしていただけるようになるということですね。ところが、当時ですね、このガラテヤの教会にはユダヤ化主義者という人たちが入り込んでおりましてね、彼らはエルサレムからやってきました。ですから、後でエルサレムって出てきますけども、このエルサレムからやってきてこう言うんですね。あなた方、イエス・キリストを信じるだけではダメなんですよ、ユダヤ教の律法もちゃんと守らないとね、いけないんですよ。あ、そうか。だんだんとこのガラテヤの人たちは影響されていくんですね。そして彼らの言うことをですね、聞くようになる。で、その結果ですね、律法の儀式を次々と復活させていきまして、ね、例えば割礼とかね、割礼というのは男性の性器の皮をですね、取るという、そういう儀式ですけれども、まあ、そういう儀式を次々復活させていってですね、それをやっていないと救われないんですよと考えるようになっていったわけですね。で、それがですね、パウロが律法のもとにいたいという思う、律法のもとにいたいと思う人たちよと言っている理由なんですよ。で、パウロはね、あなた方律法律法とこう言ってますけども、そもそも律法が語っていることをちゃんとあなた方聞いているんですかとこう問いかけていく。で、その具体例としてサラとハガルの話が用いられているわけであります。22節から23節はですね、彼女たちから生まれた息子のですね、2つの面での違いが書かれております。一つは立場の違いですね。サラというのはアブラハムのこの正式な妻でありまして、自由人であります。ですから、そのサラから生まれた子供であるイサクも自動的に自由人になりまして、そして自動的に父親の相続人となりますね。一方、ハガルの方は女奴隷でありました。奴隷の子として生まれると基本的に奴隷のままですね。特に主人に正式な子供がいれば確実にそうなるわけであります。つまり最初から立場に違いがあるわけですね。もう一つの違いは生まれ方ですよね。ハガルの子はもっぱらですね、肉によって生まれたとこう書いてあります。23節、女奴隷の子は肉によって生まれたと書いてます。これはどういうことかというと、普通の人間が生まれる普通のプロセスを通ったでしょとこういうことですね。つまり人がね、望むわけです。欲を抱いて、欲情を抱いて望み、そして行動する。そして生まれてくると。何も不思議な点はないんですね。通常です。ですから、徹底的に人間的なんですよね。このハガルの子の生まれ方っていうのはね。全然何の不思議な点もないんですよ。しかし、サラの場合は根本的に違っているわけですね。サラは子供を産めない体のはずでした。ですから、彼女自身ですね、もうこれはありえないことだと予想もしえない。しかし、そのありえないことが起こったんです。ですから、サラの場合の出産っていうのは純粋に奇跡ですね。神にしかできないことが起こったということです。それが、ハガルとサラのね、根本的な違いでしょうと、パウロはここで今読んだ箇所で言っているわけですね。で、これまでのですね、議論をまず整理してですね、まとめるとこうなるわけでありますけれども、お分かりのようにですね、この、パウロは、あえて、この二人の女性がこうですね、設けるプロセスをこう対比させてますね。 そしてその違いというものを非常にこうくっきりとですね、際立たせているんですね。まずハガルは奴隷でありますが、サラは自由人です。そしてこのそもそもこのことが、ね、始まった理由ですけど、原因ですけれども、ハガルの場合はもっぱらですね、人間のこのサラの代理としてですね、行ったに過ぎない。しかしサラは神様から約束を与えられている。ハガルの場合はですね、もっぱら人間のですね、行いが原動力になって起こることですね。しかしサラの場合はですね、信仰によってですね、物事は進んでいくわけです。そしてサラの体内に宿ったですね、命、その源はですね、どこから来るかというと、もうこれは肉ですよね。通常の肉のプロセスから来る、人間的なプロセスから来るんです。しかしサラの場合はね、神の奇跡として起こるんですね。神がもたらした奇跡として起こるんですね。ですからこのハガルとサラというのは完全に異なっているあり方で新しい命を受けているんですよ。ハガルの新しい命の授かり方も完璧に人間的です。ある意味神がね、入らなくてもできることなんです。しかしサラの場合は完全にね、神に原因があるんですよね。皆さん、ここまではおそらくある程度理解していただけたかと思うんですけども、これからがいよいよ本番なんですけれども、一体どうしてね、パウロはこういう大昔の、パウロの時代から見てももう2000年も前の話ですね、でそういう大昔の話をたとえの題材として引っ張ってきたのかと、持ちようとしたのかということですが、それはこの2人の違いがそのままですね、パウロが今までこういろいろと論じてきたね、信仰のあり方の違いというものを説明する非常に重要な題材だからですよ。24節から27節でパウロはそのことを語っております。お読みいたします。ここには比喩的な意味があります。この女たちは2つの契約を表しています。一方はシナイ山から出ていて奴隷となる子を産みます。それはハガルのことです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら今のエルサレムは彼女の子らと共に奴隷となっているからです。しかし上にあるエルサレムは自由の女であり、私たちの母です。なぜならこう書いてあるからです。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと。皆さん、この歌詞はね、本当に分かりづらいんです。しかし皆さん、パウロがね、比喩ですよと言ってますよね。比喩で、例えですよ、これはと。そこにね、断って言っているということにぜひ注意していただきたいんですが、要するに前の箇所でハガルとサラの話をした、それをね、別のものに例え、置き換えて例えているんだということですね。それはまずどういうものに例えるかっていうと、2つの契約にまず例えるんですよね。立法による契約とキリストの契約っていうね、2つに例える。でその2つのことはですね、進んでいくとですね、2つのエルサレムというですね、別のものによって言い換えが行われております。で2つの契約というのは、1つ目はですね、旧約聖書の律法によってもたらされる契約ですね。それは人を奴隷にする契約であると書いてます。でもう1つはキリストの契約でありまして、人を自由にする救いを表しています。そしてその次の後で2つのエルサレムに言い換えられているわけですけども、その1つのエルサレムというのはパウロの当時の現在のエルサレムであります。でそこではもっぱら人間的な宗教がですね、日々実践されておりました。でもう一方はですね、上のエルサレムというね、上のエルサレムって何だって思いますけども、これは教会のことですよね。でこのね、2つの丸1と丸2のこの対比というのが、ハガルとサラの対比にそのまま対応しているのだという話をパウロはここでしているんですね。 つまりパウロは今現在ガラティアの教会の問題に取り組んでいるわけですけれども、その問題の原因というのはね、ハガルとサラの根本的な違いというものをあなた方が理解していないから起こっているんですよとね、そう言いたいわけですよ。あなた方は律法律法って旧約聖書旧約聖書はね、律法律法って言うんだけれども、その律法に書いてあるこのハガルとサラの違いをあなた方は理解ちゃんとしてるんですかと、そうパウロは言いたいわけです。奴隷であったハガルがね、産んだ子はどこまで行っても奴隷です。それと全く同じようにユダヤ教の律法主義に心を寄せてそこにはまっていくということは人を奴隷にし続けることですよと、何の自由ももたらさないんですよと言いたいんですね。実際、それは現在エルサレムで行われていることはそうだってパウロ言ってますけど、当時エルサレムに神殿がありました。そこでは日々ですね、宗教儀礼が儀式が繰り広げられておりました。非常に立派なね、もう目を見張るような神殿でしたよ。非常に厳かなね、立派な儀式が行われていました。しかしね、そこには神がおられないんですよ。一番大事な神様がどういうふうに考えてらっしゃるかっていうね、神様は私に何を願っているか、そこが一番大事ですよね。でもそういうのは全部そっちのけにして、これをやれば大丈夫なんだ、あの務めを果たせば大丈夫なんだと、人が自分が満足するために儀式を行っている場になってしまっていたわけですね。それってハガルが子を宿した時と全く同じでありませんかとパウロは言うわけです。ハガルの出産というのはもう全くですね、全くの人間的な思惑で行われましたでしょ。自然な人間だけで行われたことなんです。今エルサレムで行われていることもそうだった。人間だけで儀式をしている。同じなんだよ、とこういうわけです。一方ね、サラの出産は違うでしょ、とパウロは言うわけです。サラはまず自由人でしょ。だから自由人として生まれた、ね、自由人から生まれた子も自由人ですよと。それと同じようにキリストによってもたらされる新しい契約。キリストを信じて私たちはね、新しい契約をいただいたときにそれは人を自由にするんです。あらゆる束縛から私たちを解放する。私たちの人生で一番大きい束縛って何ですか？それは死ぬということですよね。死ぬということの恐ろしさ。そこからもね、キリストは解放してくれるんだって言うんですよ。そこまで自由を与えるんだと。なぜならイエス・キリストは復活されたから。そのようにあなた方も復活できる。死の恐れからも解放できるんだとね。そしてまたサラの妊娠というのは超自然的なことでしたね。神様から来たものですよ。神様が主導権を持って成し遂げてくださった超自然的な命でした。それと同じように上のエルサレム、つまり教会に連ならない人々が救われるのは、ね、それはね、人間が努力して頑張ってね、精進してお勤めしてなんか犠牲を払ってその結果としてやったできたっていうんじゃないんですね。神様から来るんです。さらに与えられた命ってそうですよね。神様から来たんです。ですから上のエルサレムに属しているね、私たちは神様によって救われたんだと。神様がね、私たちに変革を起こしてくださったと、命を与えてくださった、そういう命なんだと。まあ、実際そうではないでしょうか。まあ、個人的な話になりますが、私は15歳の時にイエス様を信じました。中学3年生の夏の教会のキャンプに行った時に、本当に信じたいと湧き上がるような思いが与えられて、ちょうどそこに、牧師がですね、来て一緒に祈りお祈りしないかと。もうあのありにも自然に来られたので、私はですね、もう神様がこの先生を導いているのかなと思って一緒にお祈りしました。それが私の信仰告白でした。その後17歳で洗礼を受けましたけれども、まあ、そのプロセスは話すと長くなりますし、まあ、何度かお話してますからご存知だと思いますが、 まあそのどちらもですね、神様に私は導かれているんだとしか言いようのない経験でありましたね。皆さんも同じだと思うんです。この日本ではクリスチャンが全人口の比率としてね、100人に1人、まあ、いるかいないかぐらいの割合だと言われております。そういう国に生きていて、今日私たちは教会に集っている。まあそれだけでも驚くべきことではないでしょうか。神様があなたの人生に働いて導いてくださらなければ起こり得ないことであります。私自身まさにそうでありまして、私の両親はですね、どちらもキリスト教とは縁もゆかりもない家庭の出身でありました。特に父親の実家はですね、仏教系のこの新興宗教をですね、熱心に、実践しておりました。ですからおばあちゃん、おじいちゃん家に行くと、おばあちゃんが仏壇、大きな仏壇の前で熱心にですね、お経を唱えているのを私は子供心に見ていました。でそういうですね、両親がこの出会うわけですけれども、その出会うよりもはるか前から、母はですね、高校生の時にお茶の先生が、茶道部のですね、お茶の先生がクリスチャンの方であった。でその方の感化を受けて、母はですね、キリスト教に心を開いていくんですね。興味を持っていくんですね。でそして十数年後に父と結婚して、父はですね、そういう母の影響で一緒に教会に通うようになりました。そして、まあ、海外に行くわけですけれども、その海外で私の姉が生まれましたが、生まれつきの心臓疾患がありまして、5歳で世を去るという、まあ、親としてこれ以上ない苦しい体験をしました。でそういう、しかし悲しい出来事を通して、両親はですね、洗礼を受ける決心に導かれたのであります。まあ2人のバックグラウンドを考えるとありえないことだと思います。私はそういう親からそういう話を聞くと、神様はもう両親にすでに働いていてくださったんだなとしか思えないですね。大体ですね、その母をミッションスクールにね、入れようと考えたのは祖母でありました。この方も、その祖母も全然キリスト教とは何の縁もゆかりもない。ですからそういうことを考えると、神様はもうその祖母にも働いてくださったのかなとも思いますし、まあ、そうやって神様の手っていうのはどこまでもこう遡っていけるんですよね。ですから神様によって人生を変えられるということは、そういうですね、遠大な、意外さに満ちているものであります。あの老女ですね、老女となっていたサラが子を宿したという奇跡、ある人はこんなことは生物学的にありえないことだよと、聖書は荒唐無稽なことを書いているよと、こういうわけでありますけれどもね。でも皆さん、もし神が本当におられるのなら、そのようなことも可能だろうと、私は言いたいわけです。逆に命一つね、人のうちに宿らせることができない神様、私たちは信じるに値するだろうか。そのようなこと一つできないような神を、私たちは信じる価値があるのだろうか。私はないだろうと思います。ハガルはもっぱら人間的な方法でこう宿しました。どこにも神様の力は必要ないんです。もしですから、私たちはね、何らかの宗教を信じていたかもしれない、あるいはいるかもしれない。しかしもし私たちはそのようにもっぱら人間の力でそれを行っているとしたら、そこに人を救う力はないということですね。人は自分ではどうにもならないことがある。どうにもならないことを神様に委ね信頼するとき、そこに神様働いて、人間の想像を超えたことを成してくださる。そういう神だから私たちは信じる意味があるんじゃないでしょうか。逆にそういう神様じゃないと信じる意味がないんじゃないか。人間的なことだけで完結しているのならば。この27節でパウロがある詩をですね、引用しているわけですけれども、これはイザヤ書というところの予言の言葉を引用しているわけでありますが、まあこの引用の言葉はね、まさにそのことを表していますよね。子を産まない 不倫の女よと、これはサラのことですよ。サラが主人公になっている詩なんです、これは。で、3行目で夫に捨てられた女って書いてありますが、これはサラがね、自分が不妊でありましたから、ハガルにね、子を産む妻としての尊厳を譲り渡したということを表しているわけです。夫に捨てられたというね、そういう書き方で書いてますけれども、自分のね、子を産む妻としての尊厳を奴隷に譲ったということですね。惨めさの極致だということです。ところがそういうサラに対して神様は呼びかけるんですね。喜び叫べ、喜び歌えというんですよ。なぜですか？それは子を産まないはずだったサラに子供が与えられ、しかもその子孫はハガルよりも大きく増え広がるということになるからですね。それがまあイスラエルの民の歴史であります。そしてサラから2000年の時を経てイエス・キリストは到来する。そしてイエス・キリストを世界中の人々がこうして信じて神の子供となると。サラの子供ですよ、皆さんね。みんなある意味では、霊的な意味ではね、イエス・キリストはこのサラの性質を受け継ぐ方として2000年後に到来したわけであります。皆さん、神の力ということはこのようなものなのです。そして本当の意味でこの神につながる宗教というものは、人を束縛しません。人を自由にするんです。ですから、もしね、私たちが何か宗教をして、息苦しさを感じるとか、これは理不尽だ、これは不自由になる、不自由さを感じると、もしそのようなものであるならば、そこには偽りがある。それは人を奴隷にするものだと言えるでしょう。事実、この当時のね、パウロの当時のエルサレムで実践されていた儀礼儀式というものはそうでした。しかしながら、パウロがね、皮肉なことが起こっているって言うんです。そういう人を奴隷にする宗教でありながら、自由を与える教えを抑圧している、そういうことが実際に起こっているんだと言うんですよね。人を奴隷にする宗教が人を自由にする宗教の方を抑圧しているんだと、こう言うんです。28節、兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供ですけれども、あの時肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっています。しかし聖書は何と言っていますか？女奴隷とその子供を追い出してください。女奴隷の子供は決して自由の女と子供、女の子供と共に相続すべきではないのです。そういう、こういうわけで兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供です。まあ、29節、迫害ということが出てますけれども、これはハガルのこのイシュマエルがですね、サラのこのイサクをあざけったという話を先ほどしましたが、そのことを指しているわけです。イシュマエルは奴隷の子でありましたよね。その彼が自由の子であるイサクを攻撃して、あげつらって、見下して侮辱したんです。同じことは現代にも起こっているんだとパウロは言う。大抵の人にとって宗教は何ですかと聞くと、それは儀式ですと、こう答えるわけです。ですから、何らかの動作をするとかね、何か言葉を唱えるとか、あるいは何かに供え物をするとかね、何かにこう動作、拝む動作をするとか、そういうことが宗教の本質なんだと皆が思っているわけです。しかしキリスト者はですね、心で神を信じ、そしてその心に受け入れて信仰を告白するならば救われると、そう語っています。で、そういう聖書がそういう話をしていますよ、そういうことを言ってますよということを言いますとですね、多くの人は、それだけでいいんですかって言うんです。信じて受け入れて、そんな虫のいい話あるんですか。つまり物足りないってことなんです。物足りないんですよ。それはなぜかというと、宗教の本質は儀式なんだと考えているからです。これはですね、ですから多くのクリスチャンが体験する葛藤であるわけですけれども、親戚や家族の方から、これは伝統だからとか、これはしきたりだからという名のもとにですね、そういう儀式への参加とか、あるいは実行ということを強く促されたりね、時にこう強いられたりということもあるわけであります。で、そういう時に決まり文句として、あなたクリスチャンであるのは分かってるけれども、これね、形だけでいいから、 形だけでいいからねとこう言われる。ちょっとやってちょうだいとこう言われる。やってと言われる。そういう言い方というのはクリスチャンにとって一番つらいことであります。なぜなら、クリスチャンというのは内側と外側が一致して生きるということをね、目指しているわけです。つまり、心の中でね、真実に生きるということ。そしてそれが行動においても一致しているということ、それを私は大切にしていきたいと考えているわけです。ですから、形だけでいいとこう言われると、そういう方も捨てなさい。世渡り上手に。内と外を使い分ける生き方をするしかないんだよと、そう言われるふうに感じるわけですね。で、聖書が語っていることはそれと反対の世界なんです。キリストはですね、私たちを自由にします。キリストは私たちを義務的な生き方から解放します。何々しねばならないという、そういう教えにがんじがらめに縛られている歩みから解き放つのであります。ですから、クリスチャンはですね、こうして礼拝にやってくる、それはお勤めだから、義務だから、神を礼拝しているというわけではありません。そうではなくて、キリストが私を解き放って自由にしてくださった。私は今やその自由を神を礼拝するために用いるんだと。そう考えているということです。ですから今日ここで捧げられているこの礼拝は私たちにとってですね、何かというと、キリストが私を自由にしてくださったその自由を私は今究極な形で用いているんだと。礼拝という究極な形で用いているんだということなんですよね。さあ皆さん、いかがでしょうか。こうしてみると、まあ、当初はですね、非常に難解だなと思えたこの箇所も、結局言いたいことは31節の集約されているんだなと思ういうことがわかるわけであります。そうですね、こういうわけで兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供です。あなたは奴隷の子ではない、自由の子なんだと。だからもう二度と奴隷に戻ってはいけない。つまり何々ねばならないとか、何々だからダメなんだとか、人間的な基準をね、自分とか人に当てはめるような生き方にもう戻ってはいけないんだということです。残念ながらクリスチャンであっても、私たちはすぐに何々ねばならないにこう戻ってしまう。あるいは人に対してそういうことを言ってしまう。他ならぬガラテヤのね、クリスチャンたちはそうなっていたわけであります。そういうモードになっていたわけです。ねばならない。あの儀式をしなければならない。不足だ。人に対してもそういうことを強いるような人たちになっておりまして、だからパウロはこの手紙をね、書いているんです。それではいけないんだ。あなた方は誰の子かサラの子ではないのか。ユダヤ人ってのはそうですよね。そのあなた方はなぜ今になってあのハガルの子のように戻ろうとするのかと。人を奴隷にするようなね、教えに舞い戻っていくのか、そんなことがあっていいはずがないでしょうと。それがパウロの心でした。ですから皆さん、私たちがキリストの自由を、ね、本当に味わっていくとね、私たちの中から他の人に対する攻撃とか、ねばならないとか、迫害とかね、そういうものは消えていくわけですよ。居場所がないんです。それはハガルの子がしていることです。そういうものを抱えながらね、そこに向けようとしていないとすれば、もしかすると、その方はまだキリストにある自由を本当に身で味わっていないのかもしれないと聖書は言うんです。ですから聖書は今日私たちに問いかけております。あなたはどちらの子なんですか。自由の子ですか、それとも奴隷の子ですかと。皆さんはいかがでしょうか。皆さんは信仰のもたらす自由を心の奥底から味わい喜んでおられるでしょうか。自分の力じゃないんだ、神様の力が私を支えて私を新しくしてくれるんだ。そして想像を超えたことをあのさらにこう宿させるという、想像を超えたことを神はなさせてくださるんだと、そう信じて歩んでおられるでしょうか。今日お一人お一人がご自分の心にそのような問いかけを発していただければ幸いであります。お祈りをしたいと思います。